玉手箱から出てきたのは吉田キネ太郎の負けない少年です。氷の大地アラスカを舞台にしたこのお話、主人公の少年のまっすぐな言葉や行動に思わず応援の声を上げてしまいそうです。ではあらすじからこのお話を紐解きましょう。エスキモーの少年キーシュは13歳。お父さんは立派な狩人でしたが、ある時村の人たちの食料を取りに行って命を落とします。しかし村人はすぐにそのことを忘れてしまい、後に残ったキーシュとお母さんは村で一番小さな雪小屋で貧しく暮らしています。さてここからは原文です。ある日、村の寄り合いの席で村の頭が、もう別に何も言うことはないかと一座を見回した時に、何と思ったか子供のキーシュがぬっと立ち上がりました。そして彼は、この間自分とお母さんのところへ分けてもらった肉は怖くて古くて骨だらけだった、これからはもっとちゃんとした肉をもらいたいものだと恐れげもなく文句をつけました。彼は自分の力で自分の権利を守ろうと決心したのです。しかしみんなは、子供のくせにと思ってキーシュの生意気なのに呆れ返りました。そこで、これから大人の寄り合いに出て生意気な口を聞くと殴るぞと脅かしつけて彼を座らせようとしました。ところが彼は踊り上がって、みんなが頼みに来るまではもう二度と寄り合いへ出て口なんか聞いてやらないぞと負けずに怒鳴り返しました。その上、これから僕は僕だけで狩りをする、僕の殺してきた獣の肉はエコひいきなしにみんなに分けてもらいたい、村の弱い人たちに弱いからというのでひどい分け方をするようなことをしてもらいたくないと威張り散らしました。それから小さな肩をそびやかして、その寄り合いのある雪小屋から出て行きました。大人たちは後ろからからかったり、馬鹿にした笑い声を投げつけたりしましたが、キーシュは固く口を結んでしっかり真正面を向いて振り向きもしませんでした。ではあらすじに戻ります。次の日、キーシュが狩りの支度をして村を出ていくのを男たちはせせら笑って見送ります。13歳の少年がたった一人で狩りに行くなどありえません。ところが4日後、キーシュが獲物の肉を背負って帰ってきます。そして偉そうな口ぶりで、氷の上に獲物を置いてきた、ソリで1日くらいの場所だと言います。村人たちが言われた通りに行くと、そこには少年が一人で仕留めたとは思えないたくさんの肉が置いてあります。村の人は不思議でたまらず、魔法か、いや父親の幽霊かと噂します。その後もキーシュはいつも一人で狩りに出て必ず獲物を仕留め、彼のお父さんがそうしたように獲物の肉を公平に分け与えるので、みんなキーシュを尊敬するようになっていきます。ある日、狩りの秘密を突き止めようとキーシュの後をつけていた若者たちが慌てて帰ってきてこう言います。キーシュは獲物の熊に自分を追いかけさせては小さな丸い玉を投げる、それを熊が食べる、繰り返すうちに熊が苦しみ出してあらぬ方向へ歩き出すのをゆっくり追いかけて、ついに倒れたところを仕留めるのだ。そんなおかしな話があるかと男たちがキーシュの家へ詰めかけ、お前の狩りの仕方は魔法なのかと尋ねると、キーシュは微笑んで、頭の力です、魔法の力ではありませんと答えます。ではもう一度原文に戻ってみましょう。彼は 薄いクジラヒゲの長いのを一本拾い上げてみんなに見せました。両端は針のように鋭く尖らせてあります。それを彼は丁寧にぐるぐる巻いて行きました。紐のように長いクジラヒゲがやがて彼の手の中へ隠れてしまいます。それから急に離すとピンと前のように伸びました。彼は今度はクジラの脂肉の塊を一つ取り上げました。この小さなクジラの脂肉をこんな風に中をくぼませます。この中へしっかり巻いたクジラヒゲを押し込んで、その上にもう一つ脂肉をぎゅっとくっつけるのです。これを丸めて外へ出しておくと、一晩のうちにカンカンに凍りついてしまいます。クマがこの小さな玉を飲み込むと油肉は溶ける。先のとんがったクジラヒゲがしゃっきり突き立って、クマの腹綿に突き刺さります。そこでクマは病気になるのです。クマがすっかり弱りきるのを待って槍で突き殺す。全くわけのないことですよ。それを聞いていた一同は、関心のあまり思わず声を上げました。そしてすっかりキーシュの話を飲み込みました。キーシュは魔法の力を借りず、頭の力を使ったのです。そして一番みすぼらしい雪小屋から出て村の頭になりました。彼が生きていた間中、彼の村人は栄え、夜食べる肉がないと言って泣く者は一人もなかったということです。決心して口にしたことを実現させた少年。世間の常識から離れられず、知らないこと、新しいことに想像も対応もできない大人たち。今日の言葉の玉手箱は、吉田杵太郎、負けない少年を紹介しました。決意の言葉は知恵となり、魔法のように時に自分を守り、時に変化を促します。あなたはあなたの決意をどうやって魔法の言葉に変えていますか？